西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は砂取りの具、西宮の漁具と題して、ゲストティーチャーに郷土資料館学芸員の西尾よしみさんをお迎えしてお届けしています。西尾先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週は4週目ですから、はい、生放送でございます。もうなんか随分たくさんね、クイズの答えとかいろんなね、話題を提供していただいているんですが、ありがとうございます、はい、まだ間に合いますから、はい、西尾先生への質問とかね、はい、こんなお話ありますとか、はい、クイズのお答えとかまだまだ大丈夫ですよ。お寄せください。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp 787-sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどんお寄せください。お待ちしています。いやいや、なんかね、梅雨入りもまだですし。
そうです ね、やっぱり天候がちゃんと順調でないと、うん、やっぱ魚、まあ何でもそうですけど、はい、魚もやっぱり季節季節、やっぱあの水温とかの関係で、やっぱ取れる魚とかも決まってるので、
ね、
へんてこりんなあの天気になってしまいますとですね、うん、ちょうどいい時に、ちょうどいいタイミングで魚来てくれないので。
そうですよね。なんかね、イカナゴもね、うん、みたいな感じになってますし。
そうですね、もう何年耐えてないことか。
本当にね。さあ、そんな漁業のお話、はい、西宮と海はね、ものすごく昔は、
ね、
結びつきが強かったっていう、
はい、近しい存在だったはずなんですけど ね、
うん、いろいろいただいてるんですよ、はい、まずはラジオネーム、元ラジオ少年さん、
はい、
初めて耳にした砂取りという言葉、五感から潮干狩りに行ったけど貝は取れずに砂ばっかりという何ともボケたイメージをしていました。
いやいや、
広辞苑を開いてみると、ちゃんとあの漁業の業にるで、はい、砂取るという読みが載っていました。万葉集にも登場するとのことで、由緒正しい読み方なんですねって。そうなんですよね。
そうなんですね、
はい、はい。それが今回の、特別展示のタイトル、はい、砂取りの具ということなんですが、はい、西宮の浜でイワシが取れていたというのは中学か高校の頃でしょうか、何かの本で読んだ記憶があります。新鮮なイワシを売り歩く、テテカもイワシという売り声が街中に響いていたと書いてあったように思います。なんか面白い言葉だなと思ったのでしょう。この言葉が特に記憶に残っています。ね、テテカもイワシ。
はい、
言いましたよね、昔はなんか。
ですね。でもね、多分大阪の言葉やったらテテカムイワシで、このあたりやったらテエカムイワシになるかも。
テエカムイワシ、なるほどね。
どうでしょうか。あの、このあたり、あの、実際には私もさすがに聞いておりませんので、うん、
はい。
はい。ちょっとあの、聞いて、記憶のある方を掘り起こさないといけないかもしれません。
ちょっと時代が古い。
はい。いささか、いささか。
いささか。7月の展示会、漁具からのアプローチで、漁業を中心とした海との関わりの歴史など、いろいろと勉強できそうで、先生のお話を伺って、がぜん興味が湧いてきました。
ありがとうございます、
はい。7月20日の土曜日から9月1日の日曜日までです。はい、どうぞあの西宮市立郷土資料館にお出かけいただきたいと思います。今日のあの西尾先生がこれ担当ということで。
そうなんです。
はい、もう力入ってますもんね。
あ、もうね、今ね、パニックに近い。うん、なぜあの、はい、展示するべきもの、ね、うん、まあ、うちの、あの、郷土資料館のものだけではなくて、はい、他のところからも借りてくるんですね。やっぱり、あの、西宮のものだけしていると、その意味がわからない。やっぱ他と、はい、比較したりすることで、西宮の道具の特徴とかいうのがわかりますから、
なるほど、
その比較する対象という形で、あの、大阪湾岸の、あと、明石であるとか、長崎であるとか、神戸の深井であるとかっていうところから、やっぱお持ちの、こう、古い道具 をお借りしてきまして、うん、それも含めて比較検討と、あ、一緒や一緒やというふうに思っていただくのも大事なもんですから。
なるほど、はい、じゃあもう大忙しで、はい、いろいろ集めてらっしゃるという、
はい、もう書類も大変で
貸し出しとか借り出しとかあるんでしょうね、
はい、なかなか
甘辛シャンさんからもいただいていますよ。砂取りという日本語全く知らなかったです。教えていただいたお礼に、私の西宮の海にまつわる思い出話にしばしお付き合いくださいといただきましたよ、はい、明治生まれの父方の祖父は亡くなってもう40年経ちます。このおじいちゃん、三度のご飯よりも釣りというよりも漁に目がありませんでした、うん、というのも漁師さんさながらにいくつものとわみを持っていました。
素人で、はい、それはなかなかのものやと思います。
ですよね、はい、明るい縁側で背中を丸めて破れた網目を繕っていましたし、投げ、じゃあとわみにつけるおもりだって、うん、はい、雪平鍋で溶かした鈴をレンガの型に流し込んで手作りしていました。
これほんまに本格的ですね。
ですね、うんうん、そして夏場に限らず寒い冬でも寸暇を惜しんで高炉縁浜、お前浜に出かけてはとわみを打っていました。そう、とわみは打つっていうことも思い出しました。
そうです、そうです
ね。え、私は小学校に上がる前からしょっちゅうお供をさせられました。でもすぐに見飽きるものですから、海面に向かって石を投げると、こら魚が逃げると、雷を落とされました三段飛びみたいな、はいはいはい、ペンペンペンとかやんね、
蹴る分ですね。
そうそう、あんなにしたら怒られるんですよ。
そりゃそうでしょう、
ね、網にかかった魚で一番記憶に残っているのは天こちです。頭が尖ってあまり見栄えしない魚でした。引き上げたとわみの中が天こちばかりだとがっかりしながらバケツに入れていました。けれどおじいちゃんは煮魚にして美味しそうに食べていました。今月は懐かしい日々を思い出させていただきありがとうございました。7月20日からの展示も心待ちにしております。で、追伸、当時の四姿となる写真が見つかりました。お届けしますね。コピーですから返却は不要ですといただきました。
はい、ちゃんと届けていただきました。
すごい。これおじいちゃん、
もうめっちゃええ顔してね、おじいちゃん笑ってはるんです、うん、麦わら帽子にね、ゴム長の胴まである胴長っていうのを履いて、手にはとわみですね、白い、多分もうちょっとナイロンとかの方の、はい、だと思うんですけども、うん、もう満面の笑みですから、
もうでもこれもうプロの漁師さんの、はい、ね、いでたちですよね。そうですね。
多分、今はちょっと漁業権もあるので、なかなか、
ああ、
はい、
そうか、
はい、無理ですけど、ね。
これが私のおじいちゃんです。撮影場所はお前浜。おそらく昭和40年頃でしょう。ご機嫌さんなのはきっと豊漁だったんでしょうね。と、はい、いただきましたが、
いや、お願いがあるんですけど、うん、今こういう少し懐かしい写真であるとか、
はい、
海に西の目の人がいかに親しんでたかっていうことも、うん、展示の中に入れたいんですね。もしよければこのおじいちゃまをですね、うん、展示の中に入れたいんです、写真パネルにして。
お、
よろしければまた桜、うん、FM 通してですね、はい、ご連絡いただいて、
はい、
この写真をお借りするとか、
はい、
デジタルになってるなら、データをお借りするとか、はい、させていただけると嬉しいなと思うので、
うん、
ぜひ聞いてくださってたら、
はい、
お答えいただくととっても嬉しいです。
ちゃんと借り入れの書類は書きますからと、
はい、お名前もそーっと挙げときます
ね。そーっと甘辛シャンさんのおじいちゃんいや、ぜひぜひ甘辛シャンさん、ご連絡を、ね、はい、お願いしたいと思います。でもこうやって本当に貴重な写真とかがね、
はい、
集まってくるとよりなんかすごくこうね、
そうですね、
幅が出ていいですね、
はい、
展示にね。
特に3回目の時に思い出をお聞かせくださいっていう、うん、はい、まあ、ことを言ってましたので、それに答えていただけたっていうのはもうとってもありがたいです、
ね、本当にね、はい、ありがとうございました。さあ、こちらはエビタンです。毎週分かりやすくお話をしてくださる郷土資料館学芸員の西尾よしみさん、増井孝子さん、こんばんは。
こんばんは、
はい、こんばんはです。昔の西宮の海は地元の人たちにとっては切っても切れない身近な商いのための重要なところだったんですね、
はい、
今や地形もどんどん変わってしまっていますが、鳴尾の一本松を大事に残してくれているのは昔を感じられる大切な場所だと思います。
そうですね、鳴る音の一本松ね、これ、はい、今海から離れているので、何だろうというふうに思われる方もあるでしょうし、周りにもマンションだら、3階建てのお家だとかがぐるっと囲まれてしまって、うんうん、まあ、公園なんですけれども、すっぽりそこだけ一本松があるという不思議な空間なんですね、でも本来はあれは海から見えてた松ですし、でちょっとお話もしましたけども、播磨と摂津の国の境まで、摂津と山城の国の境まで、影が届いてたっていう話があるわけですから
そんなアホなと思ったりもしますが、はい、まあ、とにかく高い松やった、はい、
大きな松、まあ、目印、はい、目立つ松やったんですね。で、それだけやっぱり摂津の国の、はい、まあ、中心部っていうんでしょうかね、うん、こう歴史的な、国の範囲だとかを、まあ、こういう伝承が伝えているので、荒唐無稽な確かに話です。計算したら、うんうんうん、1000メートルを超える松でないと絶対届かないので影は、
はい、
そんなありえませんから、ですけどそういう話も生み出すぐらいのやっぱり重要なポイントやったっていうのが、うん、この松の、なんていうかですね、意義ですかね、あるべき、意味ですね。
なるほどね、はい、確かに海からその松を目印にして、はいはい、船の、ね、位置をしたとかっていうことにもかなり役立ったんでしょうね。
はい、漁師さんっていうのは、魚のどこにいるかを探るのに人間魚群探知機とこの間は言いましたけどもはい、はい、いわゆる GPS なんですね。自分を中心にして、兜山があそこに見える、でこっちの鳴尾の一本松が見える、で今津の灯台がここにあってっていうので、その位置関係を把握するわけです。
今自分がいる場所が分かるわけですね、
はいはい、もう霧がかかってくる見えにくいですけど、それでもやっぱり遠くに見えるものをちゃんと目印にして場所を探知するっていうのがね、やっぱりその漁師さんの技術というか知恵というか、
本当にじゃあこのね、鳴尾の一本松は大切なものだったんですね。
周りの家と追っ払っていただけると思っていいんですけどね大きな声で言えませんけど
いや
言っちゃいました
こちらはラジオネームここにもおったかさんでございます、はい、今回のシリーズのおかげで両親とそういえば高露園の釣り堀に行ったね、できるだけ同じ魚の種類を釣りなさい、料理がめんどくさいからって言われたと盛り上がりました。偶然目にしたのですが、伊原西鶴の日本永代蔵菅野に天狗は亀井の風車に、はい、魚の生け締め方法を恵比寿の神様が太一のクジラ漁師天狗源内に教えたと書かれています。深酒して東海恵比寿に出遅れ、着いた時には社人が最先艦上に忙しく相手にしてもらえず、帰りの船でふて寝をしていたところ恵比寿神が現れ、みんな言いたいことだけ言って世話しなく帰るからいいことを聞かせる間もない、遅く参ったお前はラッキーだと詳細な方法を教えてくださったとか。現代では生け締めにも数種類あるそうですが、お先三寸を尖った竹でつくので、どうやら神経抜きのようです。江戸時代にあったのかという驚きとともに、深酒して遅れた人に残り服を授けてくださる江別さんの優しさにほっこりしました。
いい話ですね。おったかさんよう呼んではりますで、ね、感心します、
うん、あね、すごいですね、うんうん、そしてこちらはあきらさんです。昔の漁具についてとても勉強になりました。郷土資料館での企画展示も楽しみにしています。網や釣り糸につける重りは現在は鉛やプラスチック製品が使われていますが、太古からつい最近まで土水が使い続けられてきたということでした、
はい、そうですね、
うん、しかし鉛は毒性がありますし、プラスチックは漂流漂着ごみの原因になります。昔のように土水を使えばそんな問題はないですよね。もしかしたら環境問題を考えたら将来また土水に戻る日も来るのかもしれないと想像しました。
そうですね、やっぱり海鳥とかに釣り針が引っかかったりとかね、釣り糸が引っかかるっていうのがやっぱりニュースに何度も流れていますから、
はい、
同じことなんですね。使ったその時だけがいいのではないというね、やっぱりその先のことも考えて道具っていうのはね、やっぱり開発すべきかなというふうに改めて思います。
そうですね、こちらはかなえさんです。この夏の特集展示は漁具なのか とあんまり関心はなかったのですが
困ったもんだ
お話を聞いてちょっとだけ面白そうかなと思ってきました
よかったよかった
わかりやすい展示をよろしくお願いしますということですよ
頑張ります
あ、今ね、うん、甘辛シャンさんからメールが入りました、はい、了解しました直接郷土資料館さんへご連絡させていただきますって。
ありがとうございます。良かったです
ね、
はい、もうとてもナイスです。
おじいちゃんの写真、はい、きっとね、
はい、
どこに飾られるんだろう、
でしょうね、
ぜひ、ね、はい、ご覧になっていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
さあ、そしてこちらは、うん、ラジオネーム某歩く都さんです。今月の講師の先生の西尾先生は FM ラジオウォークで狛犬の尻尾の説明をしてくださったり、おでんを使って石碑を説明してくださったあの西尾先生でしょうか。
そうです
そんなようけ西尾先生やれへんもんね。
あ、です、
はい、アイディアいっぱいで郷土の歴史を分かりやすく説明してくださる西尾さんが7月の郷土資料館の砂取りの具の展示担当されるんですね。西宮の漁業という内容も面白そうなのですが、それよりもどんな展示になるのか、そちらの方が興味津々です。これは何としても見に行かないと。学芸員の方の解説が聞ける日が決まっているのであれば教えてください。日程調整してみたいと思います。以上、7月の特別展示が楽しみな某歩く都でした、ということなんですが、
ありがとうございます。
もう決まってますよね。
はい、決まっております、はい、7月の20日から展示が始まりまして、
はい、
ちょうど1月ぐらい、あ、1月じゃない、うん、3週間ほど経った8月の10日、はい、8月の第2週の土曜日ですね、はい、午前10時から展示室内でですね、直接ご説明をさせていただこうと思います、
はい、これ西尾芳美先生がレクチャーしてくださ
る、はい、直接お話ししたいと思います。やっぱりあの、物を見ながらお話しするのと、こういう、こうマイクを前にお話しするのとではやっぱりちょっとお話しする内容が変わりますので、
はい、
やっぱり展示は見ていただいてこそというところがございますから、ぜひぜひ。
いや、でもまた西尾先生のお話が面白いんでしょ、例えとかね、すごい。だからもうどんな風にこれを紹介してくれるのかなって、もうめちゃめちゃ興味津々
めっちゃプレッシャーなんですけど、は
い、ぜひこの8月10日土曜日、はい、午前10時から11時でございます、はい、狙ってお出かけいただきたいと思いますが、
は
い、
お待ちしております。
でもこの日どうしてもダメという方は、はい、もしいらしたら西尾先生が、
はい、
ね、個別にも説明もしていただける。
月曜日は休館ですので、はい、それを外していただくことと、で、この期間中ですね、子ども向けのワークショップは2回ほどしておりますし、はい、講演会も予定をしていますので、うん、その間は私が、まあ、講師になっていたりだとかヘルプで入ったりしますから、直接お話は難しいですけれども、基本的にはだいたい火曜から金曜までの間っていうのはベースお仕事をしておりますので、
はい
はい、カウンターから呼んでいただきましたら、はい、のこのこと展示室へ出ていきますので
いいですね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、でもこの西宮市郷土資料館のサマースクール、
はい、
これもね、本当に皆さん期待を持って、ね、
そうですね、
好評で、
はい、
もうこれは募集も始まってるんですか。
はい、もう始まっておりまして、うん、チラシも出来上がりましたので、
はい、
今市内の各図書館とか公民館ですね、お配りをしておりますから、もう皆さんの手に取っていただけるんではないかと思いますし、うん、最近流行りといいますか定番になってきました、ネットでの応募もできます。
これ便利ですよね、
はい、はい、西宮市のホームページでサマースクールってポチッとしていただきますと、ちゃんとリンクが貼ってありますので、
はい
はい、お探しいただきましたら。
へー、江戸時代の航海術というお話があるかと思えば、
はい、
アミアミワークって、はい、これなんかね、
そうなんですよ、
浮きの、
昔 の、 ガラス製の浮きですね、
はいはい、
それを当たると割れますから、
うん、
割れないために、ロープというか紐でネットを編むんですね、うん、でくるんでしまうっていう、その編み方をちょっと漁師さんに教わってきましたので、うん、
はい
はい、でそれをみんなでちょっとそこから応用してですね、うん、作ろうかなというふうに思ってます。
これ覚えておくとスイカを買った時もみたいですしね、
はい、
オリジナルタコツボ作りなんかもあったり、これとっても楽しい、はい、サマースクールですので、はい、ぜひね、
はい、
お子さんと一緒にね参加していただきたいですね、ですね、はい、さあもう本当に3週にわたってね、
はい、
結構濃いお話をいっぱい伺ってへえそうやったんかみたいなの、はい、ところがねいっぱいあったんですけど、はい、さあまだまだ話しきれないというか、
そうですね、はい、こう ついつい放送を私も自分の放送を聞いてしまいまして、うん、あれこんな話してたっけって思いながら、
はい、いや
聞いてたんですけど、はい、本当に、つきませんねお話が、
ねはいね
短い時間でしたので、うんいろんなことをもっとお話できたらなと思ってたんですけども、うんまあ、ちょうどこの時期ですからタコの美味しい時期ですのでね、
はい
はい、そんなスーパーの店先でタコを見たらぜひぜひ思い出していただくと、でそれに、うん7月 の, 前あの最初の方にですね半夏生という行事があります。半分の半に夏が生まれるって書きます、
はい
はい、夏至から、10日ほどのことなんですけども、うん、この日っていうのはねタコを食べると良いって言われてるんですね、
うん
はい、ですからちょうどその頃ってスーパーでもタコいっぱい並ぶと思うんですが、
うん
これは、まあ、この頃に植えた稲の株がですね、タコのように足がしっかりこう根っこが生えるようにっていう意味もあるんですし、
はい、
で一般の人だとこう、ね、夏の病気しないからっていう、うんまあ、そういう言い伝えもあるんですね。でこれやっぱりタコ の, 旺盛な活力といいますかもう話題になってるわけですし、この時期タコ壺でタコがね、よく取れますので、うん、
はい、
はい、でタコはねなかなか頭がいいんです、
うん、
はい、どっかドイツかどっかでワールドカップの優勝するとか当てんのに
当てるありましたね、
ガラスの瓶を自分でなんか線をちゃんと開けてっていう選んで自分で餌取ったりとかする器用なタコもいるんですが、うん、タコはね結構綺麗好きなんですね。
綺麗好きなんですよ、
はい、でタコ壺今回作りますけど、はい、タコ壺の中がゴミで汚れてるとタコ入ってくれへんらしいんです。これちゃんと漁師さんに聞きましたんで間違いない話で、
そうなんですか、
はい、タコ壺もちゃんと中掃除しとかないとタコが入れへんのやって言ってちゃんと明石の漁師さんに聞いてきましたから。
そうですか、はい、タコが綺麗好きっていうのは
頭いいんですよやっぱり。
確かにね、うん、そうなのかもしれませんね、うん、まあ、本当にね聞きたいお話まだまだいっぱいあってあれなんですが、さあ今日は、はい、クイズの答え合わせ、そして、はい、3000円分のクオカードの当選者の発表の回でございます、はいございますので、はい、ちょっとそちらを先に済ませたいと思います、
はい、
まず、3回分の、問題、まず1週目、はい、西宮神社の神様恵比寿様は海から来たと言われています、
はい、
さてどこの村の漁師の網にかかったでしょうか。
ナルオです。
ナルオ、
そうですね、
はい、そして2回目の問題はこんな問題でした。カタクチイワシを蒸して干したものはブランドになっていました。そのブランド名は何ジャコと呼ばれていたでしょうか。
ミヤジャコです。
ミヤジャコ、
はい、
はい、そして、3回目の問題は西宮を含む大阪湾のイワシ漁の技術が伝わった房総半島は何県にあるでしょうか。
はい、千葉県です。
はい、ナルオ、宮ジャコ、千葉と書いてくださった、はい、正解の方の中からさあ今日はどなたに、3000円分のクオカードがいくんでしょうか。それでは当選者の発表です。はい、それでは西尾先生お願いします。
はい、ラジオネームここにもおったかさん、
あ、おめでとうございま す, いますここにもおったかさん、
はい、
はい、送らせていただきますのでね、楽しみに待ってていただきたいと思います。いやでも今日は本当にたくさんの皆さんからいろんなメールやね、
はい、
ファックス頂戴しましたけれども、はい、やっぱり本当に知らなかったことっていうかへーっていうことが多かったってことでしょうかね今回。
そうですね、やっぱ、うん、お魚はどなたも食べると思うんですけど、
はい、
もう食卓になる入る直前ぐらいからしかやっぱご覧になる方も少ないですし、うん、そこが元どうやったんやっていうのがご存じなかったり、うん、まあ、今回私もこの展示をするために改めて調べてみてそうやったんやって思うことがいっぱいありましたので、
うん、
やっぱりそういう意味ではものをこう食べるための食卓の準備っていうかその前段階にあるところから知らないっていうのはやっぱりも片手落ちと言いますかね、やっぱりもっと知った方がいいんやろうな。地球、大きな意味で言えば地球全体につながる話ですからね、海が汚れてどうのこうのっていうのはそうですし、イカナゴがなかなか取れへんのも、海水温度とか海流の問題だとか取りすぎだとかやっぱりいろんな問題がかからんでくるので、
うん、
そうしたことにも目を向けられるっていうのか、
うん、
小さなそれこそ釣り針1個からですね地球全体に目が行きますもんね。
すごいことですよね、うん、これってね、やっぱり環境問題だったりとか、はい、もういろんなことが食料問題とか、
はい、
全てこう関わってくるというかリンクしてるっていうことですもんね。
そうですね、うん、
なのでぜひこの展示、砂取りの具、ね、西宮の漁具、これをご覧いただいたら、はい、なんかそのかつてのね、そういう営みから、はい、あ、そういえばあの浜で遊んだなとか、はい、ね、そういう記憶もぜひぜひ辿っていただきたいですし、
そうですね、あの、うん、本当にあのおじいちゃんがね釣りに行ってたあのお話、天倉さんのお話もありますし、もうそれ私も同じ経験があるんですね、
は
い、一緒に住んでました祖父が釣ってきた、はい、まさに天狗地を釣ってきまして、
どんな味だったんですかね、
覚えてないんですね、実は。
あ、
はい、ただ祖母がですね、もうまたこの魚釣ってきてってえら怒ってたのを覚えてます。
あんまり歓迎されないお魚だったんでしょうか。
のようですね。
でもさっきもあの、同じ種類の釣ってきてっていうのが、もうそれはね、料理する側にとってはね、ね、またいろいろその都合もありますし。
ありますか。
ねえ。そしてあの子供たちも結構あの浜辺で、はい、そのね、あの引き上げられてた船のところでかくれんぼしたりとか。
そうなんです。ね、
いろいろとそういう海に親しんでましたよね、
はい、あの、地引き網を引っ張るときに、はい、あの手伝いに行くわけですね、うんうん、そしたらあのいろんなあのイワシだけじゃなくていろんなものが入りますから、はい、そうしたのをね、こうエビだとかね、うん、やっぱりちょっとバケツを持っていくとね、うん、おこぼれをいただけるらしかったんです、うん、でそれも楽しみだったし、はい、っていうのはね、
お手伝いしてくれたおだちにって、
はいはい、なのであのちょうど網上がるって言ったら、うん、あの浜まで走っていったって言って、はい、言っておられましたですね。
そうですか、うん、そんな体験をなさった方も本当にどんどん少なくなっていかれるわけで、
はいはい、
その最後ね、うん、そういうシーンを覚えてらっしゃる方の貴重なお話っていうのは、うん、ぜひ ね、
そうですね、
この展示にも反映してくださってるみたいですし、
は
い
は
い、
でまた来た方がですね、うん、ぜひぜひあの、こんな思い出があるっていうのはね、はい、お伝えいただきましたらね、うん、あのその場で展示室で聞き取り調査させてもらいますんで。
そうなんですか、
はい、
わ、じゃあまたこれがね、はい、一つの財産になって、
はい、
ね、いろんな意味 で、
そうなんです、ね、
歴史に刻まれていくっていうことですよね、
はいは
い、いやでも本当にさっきもありましたけど、うん、そのこの展示とかそういうことを、うん、あのね、きっかけに家族の中で、はい、そういえば昔あそこの浜はみたいなお話になるのも嬉しいことですよね。
本当はね、あの一番はそれですね、うん、地球全体も大事ですけども、まずはご家族の中で、はい、そういう話、忙しくてできないお話をちょっと思い出して、うん、落ち着いてお話をする時間をこれをきっかけに作っていただいたら嬉しいなと思います。
本当ですね、はい、ぜひ7月の20日から9月の1日まででございます。ただいまもう大奮闘中、準備に、
はい、格闘しております。
格闘ですか。それからのワークショップもね、いろいろとあの企画してくださっています、はい、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います、西宮市立郷土資料館、7月20日の土曜日から9月1日の日曜日まで、月曜日は休館ということですので、はい、ぜひお出かけください。
お待ちいたしております。
そしてあの西尾先生のお話を聞きたいという方は8月10日の土曜日ですよ、朝10時から11時まで。え、これ申し込みは不要で、はい、
あのこの時間に来ていただければ大丈夫です、
ええ、あ、そうなんですか、
はい、
当日受付で参加費も無料、
はい、もちろん
ということですので、
はい、
たくさんの皆さんにお集まりいただきたいと思います、はい、いや、まだまだ伺いたいこといっぱいあるんですけどね、またの機会ぜひよろしくお願いいたします、はい、またよろしくお願いいたします、砂取りの具、西宮の漁具、今月のゲストティーチャーは郷土資料館学芸員の西尾芳美先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月7月は西宮から宇宙へ、西宮の星空案内と題して、ゲストティーチャーに星のソムリエアット西宮の別木久和先生をお迎えしてお届けしていきます、ね、なんか空を見上げるの、海もね、空ももう本当に自然に親しんでいただきたいなみたいな感じなんですけれども、はい、ぜひ来月はしっかりとみんなで空を見上げながら西宮のね、星空案内楽しんでいただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。